こんにちは、今日は2022年6月12日、ゴスペルハウスの終日礼拝をのメッセージを始めたいと思います。今私たちは、民数記の、6章の、ところから、神様がアロンにイスラエルの民人のために毎日このように祝福して言いなさいっていうところから、その意味がどういうものであるかというのを一つずつ、解説している途中であります。もう一度、民数記の6章の23節から、27節のところをもう一度読んでみます。アロンとその子らに告げて言え、あなた方はイスラエル人をこのように祝福して言いなさい。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を、与えられますように。彼らが私の名でイスラエルのために祈るなら、私は彼らを祝福しよう。最後の27節のところ、前回もお話ししましたように、この意味は神様の名前を私たちに置くっていう、そういう意味であります。神様ご自身のありさまを、その性格や、神様ご自身のその性質、その神様のありのまんまの、大事なその部分を私たちの上に置いてくださる。で、神様が私たちと共にいて、私たちが神様の、名を名乗るものとなっていくということですね。今日は続けてこの26章のところ、主が御顔をあなたに向けっていう、先週もこれをやりましたけれども、英語では、神様が Lift up his countenance、 神様の、ここでは御顔となってますけれども、神様ご自身のこのありさま、神様の顔から出る光、神様から出る神様の、注目を私たちに向けてくださる、注目を私たちが、浴びるように、神様ご自身が、興味を持って私たちのことをずっと見つめてくださるっていう、そういう意味合いとして御顔を私たちに向けてくださるっていうことなんですね。でこの、意味合いを、もうちょっと別な角度から考えてみたいなと思います。この、ヘブライ語の、このミカオっていうのは、ペニムっていう単語が使われています。これはすで、に複数の意味合いを、持っています。なので一人の顔じゃなくて、いろんな複数の顔を持っていらっしゃる。要するにここから三位一体のことも考えられますけれども、神様ご自身が私たち のことを、考えてくれて、そして興味を持ってくれて、私たちの、動く、いつもダビデが詩編の中に、私の起きるのも寝るのも立つのも座るのも、家から出るのも帰ってくるのも運転するのも、買い物するのも、全部神様が御顔を私たちに向けて見ていらっしゃるっていうことを、ダビデは詩編を通して、言葉は若干違いますけれども、神様ご自身の顔を私たちに向けてくださる、それは私たちを愛してるっていう、この愛の、顔を表現を、表情を持った愛情深い顔を私たちに向けてじーっと見つめていらっしゃるっていうことを意味しているわけなんですよね。詩編の33編の18節のところを見てみたいと思います。詩編の33編の18節ですね。こういうことが書いてあります。見よ、主の目は主を恐れる者に注がれる。その恵みを待ち 待ち望む者にというふうに詩編に書いてありますね。神様の目が主を恐れる者に注がれるっていうのはもう溢れるようなことですよね。神様がずっとこの愛の目を、そしてその恵みを待ち望む、望みながらこの主に向かうっていうことですね。ここで私たちが一つ適用できることは、私たちのデボーションの中に、また私たちの祈りの中に、また私たちの生活の中に、神様のこの私たちが注目は視線を感じるっていう、よく言いますよね。誰か自分を見てるっていう、そういう視線を感じる、神様ご自身の視線を感じるように、私たちがその時に神様に、また私たちも神様に向かうっていうことを、私たちがすると、そこに神様の恵みが流れてくるっていうのを皆さん体験してほしいなと思います。デボーションの中にも、静かに静まって何にもしないでもいいんですけれども、ただ神様に向かうっていうことですね。神様の目が私たちに注がれているっていうことを皆さん体験してほしいんです。そして、私たちの生活の中にも神様の視線を感じてほしいんですね。人の視線は私たちが感じることがありますけれども、神様の視線を感じてほしい。そして、神様が自分をどれくらい愛して、どれくらい私たちのことを興味を持ってじっと見つめていらっしゃるか、その愛の顔に振り向く。そして神様、時々たびたびいろんな生活の中でもとどまって、立ち止まって天を仰ぎ見る、それを皆さん、一応適用してみてはいかがでしょうか。神様の御顔を私たちに向かわせてくださる、また神様がその目を、神様の主の目を私たちに注がれる、この状態を私たちがもしも、保つことができたら、私たちはもう幸せでたまらない生活をすることができると思います。じゃあこの注がれる神様のこの主の目が私たちに注がれるっていうのはどういう意味であるかっていうのを、5つの、角度から考えてみます。一つ目は、天のお父様は、神様の力強い、また神様ご自身の御腕で、また私たちを、持ち上げてくださるっていう、そういう流れの中からこの御言葉がありますから、He lifts up his countenance upon us。 神様、私たちに向かって神様の、この主の目を私たちに注がれている、向けて神様ご自身を、表す。それはどういう意味かというと、私たちをいつも、私たちを、助ける用意ができているっていう、そういう意味ですよね。そして、神様は、その意味はもう二つ目は、神様は常に私たちを助ける用意ができているっていう、そういう意味です。そして三つ目は、神様は私たちを支えてますっていうことですね。神様の、全ての資源を用いて私たちを支えてくださっているっていう、そういう意味です。四番目は、神様は継続的に私たちに向かって、神様を目を離さずに私たちをずっと、見ていらっしゃるので、時には私たちは神様のことをもちろんもう忘れている時もありますよね。そして、通常の自分の生活に戻るっていう時もあります。神様のことは考えない、たとえその時であっても神様は私たちを見つめることをやめない、 という意味でもあるわけです。これが4つ目ですね。5つ目は、私たちの天のお父様は、もう 100% 私たちに、注目して毎日の、瞬間瞬間を見つめていらっしゃるっていう、そういう意味ですよね。じゃあこの、内容について聖書でどのように、神様が私たちに話してくれる、この今度新約聖書のところから見たいと思います。使徒の働きの、17章の、26節とから28節、使徒教伝の17章の26節から28章です。28節ですね。このように書いてあります。神は一人の人からすべての国の人々を作り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの、教会とをお定めになりました。これわかりますよね。私たちのどんな時代に、明治時代なのか、昔の平安時代だったのか、そういう時代も私たちを選んでくださったんですね。今というこの近代の時代を神様選んで、今私たちを住まいの教会を定めてくださいました。27節、これは神を求めさせるためであって、もし、探り求めることでもあるなら神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。ここが大事なんですよね。27節のね、神は私たち一人一人から、一人一人と言いますよね、皆さん一人一人ですね、遠く離れてはおられません、近くにいらっしゃるっていうのを、パウロは言っています。28節、私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのです。あなた方のある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言った通りです。神の中に生き、動き、また存在しているっていうことですね。私たちのもの、その存在そのものが神の中に生きる、神の中に、働く、神の中に存在しているということを、パウロは書いてあります。なのでその神様が時代を選び、私たちの教会を決め、どこに存在して、また動き、神様の中に生きる、そのようなことを、神様が私たちに定めてくださったっていうところを私たち、覚えていきましょう。エペソの、2章の、17と18節のところを開いてみます。エペソの2書の、17と18節ですね。じゃあ読んでみます。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。神様はイエス様が十字架に、かけられて死なれた時に、聖女と非聖女を分けてやった。大祭司が、年に一度、非聖女に入ることができる、その区別されたその天幕のような、テントのような分厚い革でできたそのカーテンのようなもの、それを、イエス様が十字架にかけられた時に、上から下に真っ二つになって、これが、避けられました。その意味は今この御言葉の通り、神の身元に近づくことがキリストの十字架の死と復活によって できるのですっていうことですね。そこから、神様のもともと私たちに向かう願いである顔と顔を合わせ、またその親密な、関係を持つことができるように、神様が、成してくださっていったということを、覚えていきたいなと思います。これらの、意味を私たちが深く理解できることを祈っています。また私たちの生活の中にこれを適用することができれば、私たちの生活は、革命的な、改心的な変化をもたらすことになります。心配から解放されることになるでしょうし、また、否定的な思いから解放されると思います。愛されたことがない人のように麹のような、生活かを、もしも私たちがそのような生活をあるいは考え方をしていたとしたら、そうではなく天のお父様は私たちから遠く離れている存在ではなく、父の身元に近づいていけるすべての用意がされている。その意味は天のお父様は私たちが神様の身元に近づいてくることを待ってらっしゃるっていうことを覚えていただきたいと思います。神様は、この御言葉を通して私たちに伝えようとしていることは、私の目が神様の天の、父なるお父様のその御目が皆さん一人一人の上に注がれているっていうことを、覚えていただきたい。神様の恵みを期待する者に注がれている、そして神様に近づく者に心を尽くして神様に近寄ると心に願う者にその目は、注がれていることが、分かるようになる。皆さんの生活の中に、常に神様の身元に近づいて、そして神様が、皆さん一人一人を見つめている神様のその愛の視線を感じ取り、またその方に、抱き合う。神様がひざまずいて私たちに両手を挙げて私たちが来ることを待っている。子供はその良い両親のところに、走って、そしてジャンプしてそのお父さんの胸に抱かれているような、そのイメージをしながら天のお父さんにもそのように抱かれることができるっていうことを皆さん知っていただきたい。そして、神様の、目は私たちに向かわせて、そして神様ご自身を表す。そこに私たちの混乱や今までいろんなこう心型、考え方や、混乱されした複雑な決断しづらいそのようなものから、明らかな神様の御心を、知ることができ、でそこから神様は私たちに、必要とされるすべてのものを備えるための用意ができている。その神天のお父様とその親密なこの関係を持つことによって得られる神様の超自然的な祝福、この祝福の祈りによってイスラエルの民人、このアロンを通して祈られたイスラエルの民人、40年間のこの荒野の生活で、天から食べ物が送られ、また、サンダルは、すり減ることもない超自然的な神様の祝福、そしてその守りが与えられたということ、またその祝福そのものは、神様が私たちに向かってひざまずいて私たちを歓迎し、そして本当の祝福っていうものは、神様の御胸に抱かれて私たちが守られ、それだけじゃなくて神様のご愛の、 その、愛情深いその目から出る、私たちに向かうそのメッセージを受け取り、親密に主と共に、交わる、一つとなる、そのような関係を保ち歩むこと、これが聖書でいう祝福ということであります。お祈りします。天の父様、ありがとうございます。どうか神様、ゴスペルハウスの一人一人に、主ご自身が今も神様ご自身の御名を注いでいらっしゃることを、私たちがその目線を、感じることができるように、人の目線ではなく神様の目線を感じることができるように、そしてそこに、神様の平安と、また神様の備えと、超自然的な神様の祝福が伴うことを分かるように、一人一人を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。